毎月1回、岡崎市民病院の専門スタッフが市民の皆さんの健康づくりをお手伝いしています。ラジオをお聞きの皆さんに医療や病気の予防に役立つお話を分かりやすくお伝えしています。さて、今日6月の27日お招きしたのは副院長で緩和ケア内科統括部長の鈴木雄一先生、そして眼性疼痛看護というちょっと聞き慣れないんですけれども、こちらについてはまた後ほど伺いましょう。眼性疼痛看護認定看護師の森千春さんです。お二人、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日テーマは緩和ケアって何だろうということなんですが、まずこの緩和ケアという言葉、なかなか耳慣れない言葉ですよね。鈴木先生、森さん、
はい、皆さんどう思いますか？
例えば緩和という言葉で今2人に1人がかかると言われているがん、罹患された方が、はい、もうステージ4とかそんな感じで、ちょっともう、これから先がねあまり長くなくて、でその、残された時間をご家族皆さんでこう静かに、なるべく痛みを少なくみたいな、そんな感じのイメージがあります。
はい、半分その通りなんですけれど、はい、それは緩和ケアの一部ということですね。今では例えばがんと診断された時から緩和ケアをしましょう、はい、というのが、当たり前の時代になってきています。
緩和ケアというのは特別なことではないということですか？
そうですね、大きな意味の緩和ケアを考えると、
はい、
医療そのものは緩和ケアの一部、ね、その人の人生を豊かにしてくれるためのものと考えれば、狭い意味ではなくて大きな意味では、医療そのものが緩和ケアの一部と考えると分かりやすいんじゃないですかね。
はい、この緩和ケアにはどんなものがあるんですか？じゃあ森さんに教えていただいてもよろしいですか？
例えばですね、はい、痛みとか吐き気、倦怠感といったさまざまな症状が出てくることが考えられるんですが、はい、そういった症状を和らげていくということや気持ちが辛くなってしまうといった時のこう気持ちのサポートをするといったようなケアを行っています。
はい、もちろんがんそのものの苦しみもあると思うんですが、がんを治療するときにお薬もね、かなり強いものを使うと体に辛さが出るというのを聞いたことがありますが、こうしたこともケアできるということなんですか？
はい、もちろんそれはいろいろお薬でケアすることもできますし、
はい、
他にも痛みに関してもいろいろお薬でケアすることもできますし、
はい、
そういう副作用ね、お薬なんかの副作用があったりして辛いとなると、治療それどころではなくなりますもんね、
はい、
治療を長く続けるためにもそういう症状を和らげてあげるということが重要になってきます。
はい、はい、今や2人に1人が一生のうち一度はがんに罹患するという時代になっていますけれども、そうした中でぜひね、私たちもこういった緩和ケアなどの言葉覚えておきたいですよね。
はい、そうですね。緩和ケアという言葉自体が、一人歩きしとることもありますので、
はい、
がんと診断されたら、緩和ケアも始まっているというふうに思ってくださいね。
はい、はい、この緩和ケアを受けることによって私たちは、どうなるんでしょうか、森さん。
そうですね、はい、皆さんが抱えているさまざまな辛い症状が和らいで、
はい、
そうですね、早期でいくと治療をやっていく、治療とともにやっていくんですけれども、
はい、
副作用との、症状も和らげて、で治療を続けていくことができるといったようなこともできるかなと思います。
はい、まず、がんになった時一番に問題になるのが体が痛くなるっていうことですよね。この、体の痛みに対しての緩和ケアというのはどういったものがあるんでしょうか？具体的に少し例を挙げてお話しいただけますか？
はい、いわゆる がんの痛みっていうのはさまざまですけれど、はい、まあ、多くはある程度進行した時期から出てくることが多いんですけれど、まあ、そういう痛みがあると、まあ、さっき言いましたように治療を続けれないということで、まあ、普通の痛み止めですね、はい、まず普通は普通の痛み止めを使っていきます。それから、まあ、その後は順番にちょっと強めの痛み止め、まあ、いわゆる麻薬の類ですね、オピオイドというの類を使っていく、はい、その順番に使っていくということですね、
はい、
でそういうことで痛みをやられてあげることによって治療を進めて続けられるということが重要なことだと思いますし、そういう痛みがあると他の痛みも出てくるんですね、
はい、
その心理的な痛み、それから社会的な痛み、あるいは、まあ、私たちは生きていて、ね、大丈夫か、生きている意味がないかという、こういうスピリチュアルな痛みとかいろんなことが出てきちゃいますので、
はい、
まあ、体の痛みを取ってあげるということがやっぱり重要なことだと思いますね、
はい、今有名人の方々が自分が癌になったということを公表することで世間の皆さんにもこう勇気を分けてくれるということがありますけれども、ただもし本当に自分が癌であると診断された場合、相当ショックですよね。まず何から手をつけていいかわからない状態におそらく陥ると思います。森さん、実際にお迎えするそうした患者の方々ってどんな感じですか？
そうですね、私も告知の段階で、はい、同席させていただいているんですけれども、やはり皆さんこう頭が真っ白になってしまって、はい、何も考えられないという状況に陥ることは本当に珍しくないですね、
うん
うん、ですのでまず、まあ、その段階の時はまあ、しっかり一緒に付き添って気持ちが落ち着くのを見届けるというところから関わらせていただいています。
はい、さて今日は緩和ケアについて教えていただいています。まず体の痛み、そして心の痛み、それぞれおそらく、かかったがんによってケアの方法は違うと思うんですけれども、決してその患者さんは一人で戦うというわけではないということですよね。
はい、そうですね。
緩和ケアのチームというのがあると伺ったんですけれども、どういった編成なんですか？
まず医師と、
はい、
看護師、そして薬剤師、あとは、心理師と、栄養士と、ソーシャルワーカーと、リハビリの技師さんですね、
はい、
のメンバーで、うちの緩和ケアチームは構成されています。
はい、ありがとうございます。そして森さんのような、癌性疼痛看護認定看護師という方々は多くいらっしゃるんですか？
そうですね、だいぶ増えてきているかなとは思います。
はい、
緩和ケアに携わっている認定看護師は癌性疼痛看護の認定看護師と緩和ケアの認定看護師という資格もありますし、
はい、
あとはがんの専門看護師といった資格を持った人もチームのメンバーで入っているところもあると思います。
なるほど、はい、それぞれの専門家がということなんですね。
そうですね、
はい、その中にあって森さんのような癌性疼痛看護認定看護師という方々の役割というのはどういったことなんでしょうか？
そうですね、基本的なところはまあ、さっき言ったその職種はみんな同じところで緩和ケアをやっていくということにはなると思うんですけれども、
はい、
やはりそのがんによって生じたさまざまな苦痛を和らげて、まあ、患者さんやご家族が安心して日常生活を送れるようにといったところのサポートをしていますね。
はい、もしも患者さんが少しでも快適にまた能動的に治療を行おうと思った場合にはどういった態度を取ることが肝心なんでしょうか？
まあ、まずなんか自分の辛さを医療者に訴えてもらって、
はい、
うん、その辛さの一つ一つを順番に解決、あるいは解決和らげる方向にしてもらうというのが一番だと思いますね。そうすると今辛いことがあるといろんな辛いことがね、さまざま余計ひどくなりますので、
はい、
まあ、順番にそういうのを解決して少しでも和らげて次の治療に向かっていくということが一番いいのではないでしょうかね。
はい、今よく歌われているのが一生に 2人に1人は一生のうちに、がんにかかるということなんですけれども、昔に比べるとどうでしょうか。がんイコール死というイメージは少し薄くなったんでしょうか。
はい、もちろん厚生労働省 の、 調査でも、まあ、6割から7割ぐらいはがんは治るということを言われてますね、
はい、
ただ中には治りにくいがんもありますし、
はい、
それから治ったと思ってもまた出てきてしまうようながんもあります。ですから継続的に、まあ、治療とか検診とかそういうのを受けてもらうしかないというんでしょうかね。
はい、何よりも一番私たちが望むのはがんにかからないということですよね。実際その普段の生活の中で心がけていれば、まあ、がんにはかかりにくくなるということは森さんあるんでしょうか。
そうですね、はい、難しいですね。
そうですよね
まあこれさえやれば、まあ、がんにならないっていうものは、まあ正直ないのかなというふうに思います。
はい、
まあ、ただやはり心がけていくことで少しでも抗がんになる可能性を低くするということはできるのかもしれないなというふうに思うんですが、
はい、
ちょっと曖昧な言い方なんですけれども、はい、まあ、例えばタバコとかっていうのはやっぱりがんになるリスクが高いというふうには言われてますので、
はい、
そういったものはまあ、できるだけやめてもらったりとか、まあ、お食事もこうバランスよくとってもらったり、ね、適度な運動を心がけてもらったりとかっていうようなことを まあ、日常的に、はい、取り入れてもらえるといいかなというふうに思います。
はい、健康的な生活そのものを送るってことですよね
そうですね
現代人にとってはなかなか難しくはありますけれども、そして痛みも先ほど教えていただいた通り、体の痛みだけでなく心の痛み、また社会的な痛みもあると先生おっしゃいました。例えば社会的な痛みということで言えば、社会人にとっては仕事ができないということ、これ一つ大きな痛みですよね。
はい、今ね、そういうのが一番話題になっていますけど、
はい、
まあ、昔よくあったのはがんと診断されちゃったらすぐ会社を辞めちゃったりとか、
はい、
そういうことよくありまして、はい、その後の生活はどうなると、余計金銭問題も含めて、うん、重要なことが起こってくるんですね、
はい、
ですから今はまあ、がんと診断されても会社は辞めないでください。で、一応いろいろな相談するところがありますので、そこで相談してその後の治療も継続的にしましょうということが当たり前になってきています。
はい、
それから雇用主さんもそういう人をちゃんと継続に雇っていきましょうということが、まあ、法律にもちょっと書かれてるんですね。ですから、まあ、これからはみんなで支えていくということが重要だと思いますね。
はい、病院だけでなく社会の一員としても、まあ、がん患者さんを支えていこうという体制が少しずつではありますけれども整いつつあると言っていいんでしょうか。
うん、そういうふうに方向性はやっぱりしてもらわないと、これだけがんの患者さんが多いですので、
はい、
まあ、なかなか大変、がんになった人は大変ですので、
はい、
みんなで支えていく必要はあると思います。
はい、実は私も祖母が、母方の祖母ががんで、亡くなっているんですけれども、昔は治療方法が今ほど多くなかったものですから、選択肢もそれほど多くなくって、でやはり最後は痛い痛いという、そんな風に言いながら亡くなったという風に聞いているんですけれども、今現在、まあ、例えばですけれども治療の方法っていうのはいろいろあると思いますが、相談にも乗っていただけるんですか。
はい、もちろん相談ね、実際は相談、がんの治療の相談といいますと、
はい、
各科に分かれてますし、専門家がいろいろいますので、
はい、
実際その病気の治療はというと大まかな全般的なことは言えるかもしれませんけど、やっぱり専門家は専門家でいろいろありますので、それは詳しいことは主治医の先生と一応相談してもらわなきゃいけないんですけど、
はい、
全体的なことは相談はできると思います。
なるほど。先ほど専門家の皆さんで緩和チーム、緩和ケアのチームがあるということを伺ったんですけれども、森さんはもともとからそうした、いわゆるがん性疼痛の看護師というものに、興味があったんですか。
は はい、そうですね、看護師になった当初は全く興味がなかったんですけれども、はい、やはりがん患者さんが多い病棟で働いていく中で、
はい、
終末期の患者さんたちと関わる機会がとても多かったんですね、
はい、
そこで緩和ケアというものを知って、より深くこう追求していきたいなというふうに思って勉強をしに行きました。
はい、はい、そして今、認定されてからどのぐらいにおなりなんでしょうか。
次が更新になりますので、もうじき10年になりますかね。
はい、10年前と今ではそれぞれの患者さんの置かれる状況って変わってきてるなと思います？
そうですね、希望も込めて変わってきてると思います。
はい、もちろんがんにかからないことは一番私たちが望ましいことですけれども、もしもがんになってしまっても決して絶望せずに積極的に能動的に治療をするということが大切なんですね。
はい、そうですね。
それでは最後になりますが、ではメッセージをラジオ機の皆さんにお願いしたいと思います。では鈴木先生からお願いします。
そうですね、今辛い症状があると、何かこれをしてほしいとかいうことがありましたら、もし主治医の先生でもいいし、周りの看護師さんでもいいですし、医療のスタッフの先生に緩和ケアを、ね、お願いしますと言ってください。そうすれば私たち緩和ケアチームが一緒に相談に乗ります。は
い、検診を受けた時に森さん、私たち悪い結果が出たらどうしようってものすごくビクビクしながら結果を待つんですよね。でももしがんと診断されたとしても希望はあるっていうことですよね。
はい、希望を持ってもらっていいと思います。でやはり検診で引っかかったということで、まあ、なかなかちょっと病院に行くというのは怖いかもしれませんが、
はい、
そこで立ち止まらないで早めに病院に行っていただいて診察をしてもらうといいかなというふうに思います。
はい、ありがとうございます。今日はちょっと難しい言葉でしたけれども、緩和ケアということについて教えていただきました。今日お招きしましたのは岡崎市民病院副院長の緩和ケア内科統括部長でいらっしゃいます鈴木雄一先生、そして眼性疼痛看護認定看護師の森千春さんでした。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
毎月1回岡崎市民病院の専門スタッフが市民の皆さんの健康づくりをお手伝いしています。ラジオをお聞きの皆さんに医療や病気の予防に役立つお話を分かりやすくお伝えしています。さて次回ですが7月の4日、来週今度お招きしますのは救命救急センター看護長で救急看護認定看護師でもいらっしゃいます郡山明美さん。テーマは熱中症から自分と家族の身を守ろう、これからの夏に向かって非常に有益な情報をいただけると思います。ぜひお聞き逃しなく。以上、この時間は毎月一度岡崎市民病院の専門スタッフの先生方にお伺いします。医療や病気の予防に役立つお話、ぜひ来週もお聞き逃しなく。